詩編119編129節から136節になります。詩編119編129節から136節になります。詩編119編129節から136節です。それでは御言葉をお読みします。あなたの里しはくすしく、それゆえ私の魂はそれに目を留めます。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。私は口を大きく開けてあえぎます。まことに私はあなたの仰せを慕います。皆を愛する者のために定めておられるように、私に御顔を向け私を憐れんでください。御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでください。私を人の虐げからあがない出し、あなたの戒めを守るようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせ、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が止めどなく流れ落ちます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。神の言葉とは、今年の年間聖句に詩編119編130節、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます、年間の標語というのでしょうか、礼拝ということの副題に説教とつけました。今年私たち白い聖書教会では説教について、また御言葉、神の言葉について学びを深めていきたいと、そのように願っています。礼拝の中ではいろいろなことが行われています。もうすでに捧げているように賛美があり、また祈りがあり、ある教会では証があったり、そして献金もあります。礼拝の中ではいろいろなことが大切なこととして行われています。私がですね、神学校にいるとき、ある先生がこんなことを言っていました。賛美も祈りも献金もいずれも大切だけれども、どうしても省かなければならない必要がある場合、削らなきゃならない必要がある場合、最後の最後に残るものは何だと思いますか。皆さん何だと思いますか。その先生は、賛美を省き、祈りを省き、献金を省き、省いていく、省いていくけれども、どうしても省けないもの、最後の最後まで残さざるを得ないもの、それは聖書朗読だと言いました。礼拝において、神の言葉である聖書が朗読され、語られ、聞かれる、これはどうしても省けないことだと。なるほどと、一つ私の中で印象に残っている言葉です。ですが、これは別の本を読んで学んだことですけれども、聖書朗読はこれ大切なものなんだ。けれども、聖書朗読と 説教というのはそもそも一体である。神の言葉である聖書は解き明かされる手こその神の言葉なのだという、この聖書朗読と説教というのは一体だっていうのも、これもまた私の中で深くなるほどと教えられたものです。二つのことをこう共に考え合わせてみると、礼拝の中でどうしても削ることができないもの、それは聖書朗読であり、そして説教である。説教について他にも心に残る言葉がいくつかあります。その中でこんな言葉があります。説教でキリスト教は立ちもするし倒れもする。一人の神学者の言葉です。私はこの言葉はこういうふうに言い換えることもできると思います。説教で教会は立ちもするし倒れもする。こういう言葉を聞いてですね、先生自分で首を絞めてるんじゃないのなんていうふうに思わないでください。説教者で大変なんだわ、先生何をそこから言ってるんですかと、そんなふうに思わないでください。カルバンっていう人がですね、こんなことを言うんです。真のキリストの教会は、偽物じゃない本物のキリストの教会の印というのは、説教がふさわしく語られ、ふさわしく聞かれることであるというふうに言った人です、カルバンという人は。他にも本物の教会の印、本物のキリストの教会の印というものはあるんですけれども、カルバンという人は説教ということを取り上げて、これがふさわしく語られるだけでなく、ふさわしく聞かれることも、これが説教なんだ。説教という技は説教者だけの技じゃない。説教というのは説教者と共にその御言葉を聞く聴衆、教会全体の出来事なんだ。私だけでなく、ここに集っておられる皆さんも説教の技の共に担い手であるということを、このカルバンという人は言っています。神の言葉である説教がふさわしく語られ、ふさわしく聞かれるなら、その教会に命が注がれていく。神の言葉である説教がふさわしく語られ、ふさわしく聞かれていくなら、キリストの体であるこの教会は立ち上がる。決して倒れることはない。皆さん、このこれ説教の多分触りだと思います。神の言葉とは何か、あの触りだと思います。でもこれ聞くだけでもワクワクしませんか。ああ、説教という言葉の奥に、いやそんな深みがあるのか、神の言葉っていうことにはそんなこう豊かさがあるのかということを私たちは気づかされます。私たちはこの1年で説教、また神の言葉、このことについて学んでいきます。私たちはどうでしょう、この神の言葉をどう信じてきたか、この神の言葉の説教をどのように聞いてきたでしょうか。神の言葉とは、講演会みたいな説教台だねと言われました。詩編119編はこの神の言葉とはという問いに答え教えてくれます。皆さん、詩編119編は何節あるかご存知、パッと言える方いますか。今必死にめくってますけど、なかなかめくり終わないと思います。詩編119編、そうです、176。これ難しくないんです。実はこう覚えてください。 22×8、 22×8 と覚えればいいんです。なんで22かっていうと、ヘブル語のアルファベットのようなものが22あるんです。この119編っていうのは、A B、C、D、うーっとこうあるんですけども、A だったら最初の頭文字が A のつく言葉が8節並ぶんです。A ならなら、A 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 が8個、次は B が8個、C が8個ってこう並んでいくんです。よくイロハ歌なんていうふうにも言われますけども、22×8、176節。176節もあるといろんなことが語られるのかと思いますが、この詩編の主題はたった一つです。神の言葉への愛。119編を皆さんよく読んでご覧になると分かりますが、似たような言葉がいつも出てきます。見教え、悟し、戒め、掟、仰せ、裁き、言葉。今日の箇所だけも見ても、129節、あなたの悟し、130節、御言葉、131節、あなたの仰せ、132節は、定めとありますけども、これ訳は違いますが、裁きという言葉と同じ言葉です。133節、御言葉によって、134節、あなたの戒め、135節、あなたの掟、136節、あなたの御教え。ずっとあなたの言葉、あなたの言葉、神の言葉、神の言葉、119編にはずっとその神の言葉の言葉が散りばめられている。この119編は176節も使いながら、ひたすらに神の言葉、神の言葉、神の言葉と神の言葉への愛を、情熱をこう告白していく、そのような詩編です。今日の129節から136節も、神の言葉とはというその愛をこう綴っています。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれに目を留めます。皆様のお手元の聖書で、もしかしたら第3版とかそれより古い聖書だったり、新共同訳聖書を持っておられる方、ちょっと口語訳はわからないですけども、以前の聖書ですと、私の魂はそれを守りますと訳しています。守りますと目を留めますでは随分印象が違います。ですが、大切なことはその守るとか目を留めるということではなくて、最初の一文、あなたの悟しはくすしい、神の言葉はくすしい、驚くべきものだ。詩人がまず語ったのは、この驚くべき言葉、神の言葉が語られた。だから私の魂はその語られた言葉に目を留める。だから私の魂はその語られた言葉を守る。大切な順序というのは、ここにあるのは、私たちが目を留める、私たちがそれを守るより先に、神の言葉がまず、驚くべき言葉が語られたという、この順番です。私たちのアクションは、神の言葉が語られた後、神の言葉が語られるまでアクションはない。つまり、神の言葉の前で私たちは待つんです。神の言葉に対する私たちの姿勢は待つということです。今朝の J キッズで、預言者サムエルについてお話ししました。まだ預言者ではない少年時代のサムエルは、サムエル、サムエルと自分の名を呼ぶ声を耳にします。これ神の声です。自分の主人である祭司エリのところに、何度も何度も呼びましたか、呼びましたかって言うけど、呼んでない、呼んでない。しかし、すると祭司エリは、サムエルが聞いた声、それは主の声だ。今度その主の声を聞いたら、こう言いなさい。主よ、お語りください、しもべは聞きます。 この主よお語りください、しもべは聞きますという言葉も、神の言葉の前での、神の言葉を待つ私たちの姿勢を表すものです。身を低くし、心を低くし、言葉を待つんです。私たちが何かをさあさあさあと始めていくんではなく、待つんです。お語りください、しもべは聞きます。神の言葉の前で私たちは待つ。私たちが聖書を読む、私たちが説教を聞く、まあ確かにそうなんですけれども、でも心の姿勢としてはそうじゃない。神の言葉である聖書が私たちに語りかける、神の言葉である説教が私たちに語られる、私たちはその言葉を待ち、その言葉に聞く。聖書を読むとき、聖書朗読説教を前に、私たちは一人一人が、主よお語りください、しもべは聞きますと待つ、そして語られる言葉に聞く。これが神の言葉を前にする私たちの大切な姿ではないかと思うのです。詩人は待っています。私は口を大きく開けてあえぎます。誠に私はあなたの仰せを、神の言葉を慕います。詩人は待っています。心からこの神の言葉を待っています。なぜこれほどに待つのか、待ち望むのか。それは、神の言葉は人を新しくする力がある。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。神の言葉がそこで開かれ、語られるなら、そこに神の光が照らされる。私たちを照らす。するとそこで浅はかなものに悟りが与えられる。私たちは、主なる神が私たちに何を願っておられるのか、求めておられるかを、神の御言葉の光に照らされて知るようになるし、新しくされると、この詩人は歌うのです。仕事がもうすでに始まっておられる方、またもしかしたら明日から仕事が始まる方、いろいろおられると思いますけれども、私たちが出ていく社会、それは私たちにとって戦いの場であると思います。私たちは神を信じています。そして神の言葉に従って生きようとします。しかし、私たちが生きる社会ではそのような価値観をなかなか持っていないし、そのような価値観、私たちの持つ価値観を、私たちの持つ信仰をなかなか理解されないことも多くあります。まあ、ちょっと極端に言ってしまえば、主なる神から離れていこうとする、神の言葉を無視しようとする社会の中で、私たちは神を信じ、神の言葉に従い生きようとするわけです。ですから戦ってるわけです。神を信じてるからこそ、従おうとするからこそ、きっと皆さん2018年もあったでしょう。苦しんだり悲しんだり、時に苛立ったり、もう疲れ切ってしまうこともある。そういう日々の中で、日々に揉まれる中で、私たちの心とか思いとか信仰っていうのも、どんどんこう古びちゃっていく。どんどんこう固まっちゃっていく。神を信じる、教会を愛する、その心すらも固くなって、こうしなやかに柔軟に、そういう、こう、命を失っていく。神の言葉というのは、そういう戦い疲れる私たち、 古く固くなりやすい私たちをもう一度しなやかに新しくしてくれるのです。もう一度ですね、キーワード、もう一度神を信じ、教会を愛し、社会の中で神を証しする勇気をもう一度与えてくれる。神の言葉は私たちを新しくしてくれる。私たちが毎週この教会に集い、礼拝を捧げ、共に説教に聞くというとき、この説教の場で何が起こっているかというと、私たちが新しくされるということが起こっている。語られる度ごとに私たちに御言葉の光がパーッと照らされ、もう一度信じるようになり、もう一度愛するようになり、もう一度許そうと決意し、もう一度新しくされる。私たちの信仰、私たち自身、この神の言葉が語られる度ごとに私たちは新しくされる。こんなことを思ったこともないと思います。思ったことがあるでしょうか。ただただ牧師の話を聞いてるんではない、このところでそういう神の技が行われてるんだ、私はここで新しくされてるのだ、私たちはそのことを素直に信じ受け取りたいと、そのように願います。詩人は人を新しくする、この驚くべき神の言葉を心から愛しています。こんな言葉どこにもない、こんな言葉を語る方は他にはいない、心から神の言葉を詩人は愛している。ですからその神の言葉がケチョンケチョンにされているのを見ると、涙が止めどなく流れ落ちる。私はここで少し立ち止まり、自分はどうだろうか。神の言葉が損なわれる社会を見て、神の言葉が損なわれる言葉を聞いて、神の言葉が損なわれる人を見て、私に涙が出てくるだろうか。出てこないな。なんかそれがそうだ。それはそうでしょ。その人のことだから。そりゃしょうがないよ。こういう社会だから。なんか割り切ってしまってる。そこで神が泣いておられる。神の言葉がないがしろにされてるっていうことに、私の心って傷んでるだろうか。私の心に神の言葉を愛する心はどれだけあるんだろうか。この詩人の溢れ出る涙から、そんな自分の姿を少し思わされています。語られた神の言葉によって新しくされた人、それは語られて新しくされてそれで終わりではない、ありません。愛するその神の言葉を自分の生き方として表していく。神の言葉を愛する生き方、神の言葉に従う生き方を今度私たちは求め始めていく。求め始めていこう。そのようにこの詩人の綴る言葉から私たちは教えられます。132節を見ると、皆を愛する者のために定めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。定めておられるというのは、先ほども少し言いましたけども、これは神の言葉に記されている通り、神の言葉、聖書の約束の通りに私を憐れんでください。神の言葉に根を下ろす、神の言葉を愛する生き方。133節、御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでください。 この不法という言葉は偶像とも訳せます。神以外の何かに私の心が支配されないように、神の言葉によって私の歩みを確かにしてください。神の言葉への信頼、神の言葉を愛する生き方です。134節、私を人の虐げから贖い出し、あなたの戒めを守るようにしてください。社会の中でのいろいろなストレス、複雑な人間関係、息を吐けないような人間関係から私を救い出して、ただただ神の御言葉を守り生きられますように。神の言葉を愛する生き方です。神の言葉から離れない生き方です。135節、御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせ、あなたの掟を教えてください。神の言葉を教えてください。神の言葉を教えてください。神の言葉を愛する生き方です。神の言葉が語られ、新しくされた人は自分の主義主張を通すような生き方へと進むのではなく、詩人は新しくされた人はますます神の言葉を愛して信頼して、自分の生き方でその神の言葉の愛を表す、神の言葉と自分の生き方を重ねていく、そのような生き方に導かれるんだ、そしてそのような生き方を私たちも求めていくんだ、これがこの129節から136節に込められた詩人の声です。よく考えると、私たちは毎週説教を聞いています。私たちは毎週新しくされています。そして私たちは毎週神の言葉に聞き、新しくされ、主なる神から委ねられているそれぞれの場所へと出て行っています。学校や職場、教会、それだけではなく、それぞれの家庭、いや、すべてを引退された、リタイアされた方であっても、自分の住むその自宅そのものが主なる神から委ねられている場所です。私たちの行くところどこにあっても、私たち、それは主が私たちに委ねてくださっている場所です。私たちはその場所で神の言葉を愛する生き方を表していくのです。どのようにこの一年、主が私たちに委ねられた場所で神の言葉を表して歩めるでしょう。もう一度今年度の年間聖句をお読みします。119編の130節です。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。神の言葉とは、私たちは待ちます。神の言葉を、神が語られるのを待ちます。私たちは信じます。神の言葉が私たちを、私たちの信仰を新しくすると。私たちは信じつつ目指します。私たちは神の言葉を愛する生き方へ導かれて、そしてその言葉を愛する生き方を選ぶように。私たちは神の言葉、そして説教をこのように信じ、このように聞いていきたいと願います。私たちのこう教会には、背景としていろいろな教団教派の背景のある方々がもう多くおられます。そしてきっとそれぞれの教団教派の神の言葉の理解、説教の理解があったかもしれません。しかし私たちはバラバラの神の言葉理解、バラバラの説教理解ではなく、 私たち白い聖書教会はこのように神の言葉を信じ、このように神の言葉の説教に聞いていますと、同じ理解で一つとなって神の言葉に説教に聞いていきたい、そのような一年となることを願っています。私たち一人一人が神の言葉説教によって新しくされ、私たち教会が神の言葉をますます愛する教会、神の言葉をますます表す教会とされるように、そのように祈りましょう。祈りましょう。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。天の父なる神様、この朝もあなたは聖書、神の言葉を通し御言葉を私たちに語ってくださいました。実に聖書を読むこと、説教に聞くこと、そこにも信仰が必要であると語られました。信じて聞くこと、これが本当に大切なのだということを聞きました。主よ、どうぞこの一年間、私たちは同じ心、同じ思いを持って神の言葉に聞き、説教に聞いていきます。どうぞ私たちに本当にその神の言葉の力、憐れみ、導き、戒めを私たち一人一人に語りかけてください。どうぞその新しくされたことを通して、新しくされて、またそれぞれの一週間の歩みへと私たちを使わせてください。それぞれの場所で神の言葉を表す生き方へと導いてください。聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人にその信仰と、そう信じる勇気とをまたお与えくださいますようにお願いします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。